おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがきを取り上げております。分厚いパンフレットとともにお手紙をいただきました。
はい。
司バレーでいいのかな？
おぉ、バレー。
この方々は有名でございまして、新聞にも大きく取り上げられておりましたですね。白川静香博士の東洋文字文化研究所というところがありまして、白川博士が解明された古代文字、
はい、
これをダンスにして見せたという。
どうやるんだろう。
例えば若いという字は草冠に右って書くんだっけ、
はい
は
い、
あれは草の冠をかぶった女性が祈りの箱を抱えて踊っている、
うん、ああ、それを踊って表現、
そういうのを踊りで表現なさるんでしょうね。から敬うっていう字は祈りの箱を抱えた人見悟
空、はい、
で後ろからガッとこう肩をつかまれてこれから処刑されるという
敬う、
うん、そういう不気味な文字なんですが、神様のところにまっすぐ行くわけで、最後の死の瞬間みんなにいろんな願い事を託されてというところから敬うという字になったって。
そうなんだ。
敬うっていう字どっかで見たような条件に見えてこない。
なんだろう。
これ見るたびにね、ゴルゴアの丘に惹かれていくイエス・キリストを思い出すのよ。
あ、これが。
うん。
ほう。
そうするとやっぱ敬うっていう意味合いがわかるよね。
最後は敬うってい
う。そう。そう。なんかそういうものを、踊りになさったっていう。これは杉山さんっていう方からご丁寧な、お手紙をいただきました。本当に、迷惑かけるぐらい、白川静香という人は好きでございました。皆さんにも高いものを売りつけたりしたけど、
いや、どんな。
コロナの2年間で、よくやったと思うね。この絵だけは、コロナだったからできた仕事で。
はい。三枚おろしのスピンオフ企画としてね。
スピンオフ企画でね。
はい、配信をさせていただきました。
乗ってくれた文化放送には感謝しておりますけども、コロナだったからできたんじゃないかなと思うという。忘れがたき仕事になりました。
はい。
いきます。ペンネーム、豆大福さん。これ、明けましておめでとうございます。ごめんなさいね、遅れてね。以前、3枚におろしていただきました。時間は存在しない。私、本屋で見つけたんです、この本を。っていうね。読みました。著者の方に申し訳ありませんが、何言ってんのかさっぱりわかりません。
そうです。
はい。この難解な本を題材に、あれだけ人をワクワクさせる哲也さんって本当にすごいなと思いました。
はい。
この後ね、時間は存在しないの後に実はもう一冊あったのよ。全ては関係でできているっていう面白そうな本があった。これダメだった、分かんなかった。
あ、さすがの哲也さんも。
うん。素粒子の話なん
で。あ、そっち系ですか。
うん、
はい、
やっぱ難しかったんだ。うん。それから、これも三枚におろすのは諦めたいやつが、量子力学的習慣術っていう、サンマーク出版で村松さんという方がお書きになった。それはどういうことかっていうと、人間はものすごくちっちゃいものからできてるんだっていう。まあわかるよな。
はい。
これがまたね、ややこしいんだよね。遺伝子の世界がある。その、記号の中にまた世界があるんだよね。で、一番最後はどこにたどり着くかっていうと、クォーク電子フォトンという世界がある。
はい。
それをね、ゼロポイントフィールドっていう。
うん。
つまり、人間が絶対見ることのできない世界が、実は見える世界を構成してるんだと。うん。小ささで言うと、東京ドームぐらいの大きさが原子だとすると、原子核っていうのは東京ドームのピッチャーマウンドの上に置いた野球ボールぐらいの小ささ。
いや、小さい。
その原子核からまたさらに内側に入ると、陽子中性子の世界がある。陽子中性子の世界をさらに入ると、素粒子の世界がある。ここから、ある意味では存在しない世界。世界は存在しない世界で存在するようになってるっていう。頭痛くなるだろうけど。
ややこしいやーっていう。
でも、ここから考えないと、世界って説明がつかないんだよ。
存在しないってことはもう存在しないんじゃないですか？
存在しないものがあるから存在してるんだよ。
うん、
もう、 完璧にカナが嫌がっておりまして、ディレクターさんは終われという合図でございます。
時間だっていう、ね。
時間だという。時間にしましょう。仕方ない。
はい、お願いします。
というわけでございまして、皆様からのお手紙、わけわかんなくても、お送りくださいませ。宛先こちら。
はい。今お聞きの放送局か、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしてお待ちしております。
というわけでございまして、お時間でございます。今日続きまた明日のマネータの上で。